19日の守り方。花城剛。
我々毎週安息日を守っているつもりですけれども、今日改めて安息日の守り方というものを考えてみたいと思います。イエス様は私たちが安息日を守るときに立法主義的に守らないようにするためにこのような言葉を残しております。マタイ5の20、私は言っておく、あなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ決して天国に入ることはできない。立法学者やパリサイ人というのは非常に厳格に安息日を守っておりました。我々は天国に入るためには彼ら以上に安息日をきっちり守らないといけないんでしょうか。ある人はそう思って自分は大丈夫かなと思って心配になる人もいるかもしれません。しかしイエス様がここで言っておられるのはそういうことではないんですね。私たちが立法主義に陥らないようにこのような話をなさっているんです。今日イスラエル、エルサレムの方に行きましたらこういうものがあるんだそうです。サバスリフト、安息日エレベーター、安息日専用のエレベーターというのが建物に備え付けられているんだそうです。で、このエレベーターは普通エレベーターは自分が降りたい階のボタンを押しますよね。5階で降りたければ5を押して、5に行くまではドアは開かないで、5になって初めてドアが開きますね。しかしユダヤ人たちはこのエレベーターのボタンを押すことは労働しているというふうに解釈するんだそうです。だから安息日を労働することによって破ってしまうという発想なんだそうです。だから彼らの知恵で作ったものというのは、安息日にはこの安息日エレベーターが動いて、何も押さなくても各階でドアが開いて閉まるというエレベーターを用意しているそうなんですね。こういう安息日の守り方、これがイエス様がおっしゃっていた立法学者やパリサイ人の義に勝る安息日の守り方なんでしょうか。この問題をちゃんと理解していなければ私たちも立法主義に陥ってしまう危険があります。今日は立法主義に陥らないようにするために次の2つのことの違いをまず理解することから始めたいと思います。まず原則というもの、これがキリストが求めておられる義でありました。もう一つは鉄則です。これが立法学者やパリサイ人の義に代表されるものであります。この原則と鉄則の違いをはっきり我々認識していなければ立法主義に陥ってしまうんです。まず鉄則というものについて考えてみたいと思います。これはもう絶対的な指針で、どんな時でもどんな状況下でも毎回同じ方法でなされなければならない、もう絶対に変えることのできない規則です。 サウルは王様になって2年目になってペリシテ人と戦ってた時に自分たちの軍が優勢になったのを見て徹底的に敵を打ち負かそうとしてもうこの日が終わるまでは決して食事はしてはならないと自分たちの兵隊に命じました。そして一日が終わってその王様の命令が破られたことに気がついたんです。誰が破ったんだと。くじを引いたところ自分の息子であるヨナタンでありました。自分の権威を傷つけないために国民の前で自分の権威を傷つけないために自分の息子であっても自分の命令を必ず実行に移さなければならないと言って自分の息子を殺そうとしたんです。ところが国民はその勝利は実はヨナタンのおかげで大勝利へ導かれていたので決してヨナタンを殺してはいけませんと全会一致で王様にお願いしたのでした。このサウル王はどんな時でもどんな状況下でも必ずその規則を守らなければいけないという発想であったんです。ユダヤ人たちもそのような発想があって安息日を守る時はこういう考えでした。安息日だけではなくモーセの律法を守るときはこういう考えであったんです。一方の原則について考えてみたいと思います。原則とは人間の社会的活動の中で多くの場合に当てはまる基本的な規則や法則です。だから場合によって変わったりすることがあるんですね。やり方がイエス様はこの方法を採用されておられましたし、また私たちにもそれを求めておられます。で、次の聖句でユダヤ人たちの、安息日をどのようにして守ってきたか、そしてイエス様はどのようにして守ったのか、対照的に見える聖句がありますが、まず安息日の原則というものをまず紹介しておきたいと思います。出エジプト記20-8、安息日を覚えてこれを聖とせよ。9節、6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから何の技をもしてはならない。これが聖書の教える原則です。安息日の守り方。一生懸命6日の間働かなければなりません。すべての技をなさなければなりません。そしてやるべきことはすべて6日の間に終わらせてなければいけないんです。そして7日目は神様の創造の記念を覚えるために何の技をもしてはならなかったんです。ユダヤ人もこれをしっかりと頭に入れていました。そしてこれを鉄則に変えてしまったんです。ルカ 13-10、 安息日にある街道で教えておられるとそこに18年間も病気の霊に疲れかがんだままで体を伸ばすことの全くできない女がいた。イエスはこの女を見て呼び寄せ、女よ、あなたの病気は治ったと言って手をその上に置かれた。すると立ちどころにその体がまっすぐになり、そして神を称え始めた。ところが街道づかさはイエスが安息日に病気を癒されたことを憤り、群衆に向かって言った。働くべき日は6日ある。その間に治してもらいに来なさい。 安息日には行けない。これは先ほどの出エジプト記20章の第4条をこの方は知っていたからこのように言ったんだと思います。次の同じような場面が出てきます。今度はルカによる福音書13の10、ここでユダヤ人とイエス様の鉄則と原則が対照的に現れてきます。あ、ごめんなさい、マタイによる福音書12章です。ごめんなさい、10節から。するとその時片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日に人を癒しても差し支えないかと尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち一匹の羊を持っている人があるとして、もしそれが安息日に穴に落ち込んだなら、手をかけて引き上げてやらないだろうか。人は羊よりもはるかに優れているではないか。だから安息日に良いことをするのは正しいことである。そしてイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。そこで手を伸ばすと他の手のように良くなった。パリサイ人たちは出て行って何とかしてイエスを殺そうと相談した。このユダヤ人たちは自分たちの過ちが指摘されると相手を殺そうとする心になったわけです。先ほど読んだイエス様の、だから安息日に良いことをするのは正しいことであるという言葉は、マルコによる福音書3章では4節でこのように書かれておりました。安息日に善を行うのと悪を行うのと、命を救うのと殺すのと、どちらが良いかとおっしゃったんですね。で、もし安息日に良いことをしない場合、この場合良いことをしなければ見殺しにするということですから、積極的に善を行わないということであるんです。行わなければ別に違反しているわけじゃないんだとある人は思うのかもしれません。積極的な善をしないことは、悪を行っていることと同じなんだそうです。ヤコブ 4-17 に、人がなすべき善を知りながら行わなければそれは彼にとって罪である。今度はヨハネ7章の21節から24節をお読みいたします。イエスは彼らに答えて言われた。私が一つの技をしたところ、あなた方は皆それを見て驚いている。モーセはあなた方に割礼を命じたので、これは実はモーセから始まったのではなく先祖たちから始まったものである。あなた方は安息日にも人に割礼を施している。もしモーセの律法が破られないように安息日であっても割礼を受けるのなら、安息日に人の全身を丈夫にしてやったからといってどうしてそんなに怒るのか。上辺だけで人を裁かないで正しい裁きをするがよい。つまり鉄則を守る人たちは表面的なものを見る傾向があります。上辺だけで人を裁くんです。こういう傾向があります。で、原則を持って判断したり裁く人は正しい裁きをすることができます。なのでこの原則を、2つの違い、原則と鉄則の違いをはっきり私たちが知るということはとても大事なことなんです。イエス様はクリスチャンの 道は狭いとおっしゃいました。マタイ7の13、狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出すものが少ない。ある人はこのクリスチャンの狭い道を狭信だというふうに考える人たちがいます。狭信、もう周りが見えない。しかしこれ、クリスチャンの狭き道というのは実は極端な狭信ではないんです。そしてクリスチャンの狭き道というのは両極端を避けた真ん中のバランスの取れた道であるんです。細いかもしれませんが、それは極端あるいは狭信ではないんですね。このキリスト者の狭き道はまっすぐ、この絵にありますが、まっすぐ細いですけれども伸びています。そしてバランスを崩すと両極端に陥ることがあるんです。まずこっち側の極端に陥ると、ここの土手は立法主義という土手です。で、もう一方の土手は自由主義という土手です。両方にバランスを崩して落ちてしまう危険がたくさんあるんですね。立法主義は多くの鉄則を定めることを好みます。私たち安息日を守るときに、あるいはそれ以外の十戒を守るときに、この律法主義に陥らないように気をつけなければいけません。で、あんまり鉄則鉄則って言って、もう臨機応変にやることが神の御心なんだから、愛の掟なんだからといって、神様の律法を無視してキリストの十字架に信頼しましょうと言って、もう律法は廃されたと言って自由主義に陥る場合があります。この主義では規則を破り、そして原則を軽視する傾向があります。両方危険な落とし穴になっているんですね。私たちは真ん中のまっすぐな道を歩かなければいけません。そしてこの真ん中の道が原則に忠実に従う道であるんです。このことをちゃんと理解していないと、正しいクリスチャンに成長することはできないんです。出エジプト記20の8のその第4条の最初の言葉は、日本語では最初じゃない、2番目なんですが、リメンバーという言葉です。覚えなさいという言葉です。この安息日を覚えるというのは、金曜日の夕方になって安息日を思い出すということじゃなくて、毎日、終日、毎日安息日のことを頭に置いて生活することであるんです。安息日を覚えてというのは、頭に置いておくということです。安息日を守るためには、毎日これを覚えていなければならない。いくつかの引用文を読んでみたいと思います。教会への勧告上巻88ページ、一週間中我々は安息日を覚えて戒めに従ってこれを守るように準備をしなければならない。ただ立法的なことのように安息日を守ってはならない。我々は生活上の行動すべてに 対して安息日が持つ霊的な意味を理解すべきである。安息日を彼らと神との間の印と考え、彼は彼らを清める神であることを示す、すべてのものは彼の統治の原則を表す。彼らは日常の行動の中に神の国の原則を取り入れる。安息日の清めが彼らの上に臨むようにと、彼らは毎日祈る。日ごとにキリストを友とし、彼の御品性の完全さを例示する。毎日彼らの光が良い行いとなって他の人々を照らすのである。これが安息日を守るために必要なことであるんですね。もう終日はもうヘビーメタルの音楽好きだからそれを聞いておこうと言って、安息日には聞かなければいいんだからと言って、サンセットの1分前までウォークマンでヘビーメタルを聞いて、あと30秒で、もう、安息日だ、やめようって言って、残念ながら賛美歌を聞かなければいけないというクリスチャンは、本当のクリスチャンではないんですね。頭の中、簡単には切り替えられません。安息日を守るように、平日もその原則を毎日取り入れます。これは一週間働くなという意味ではないですよ。働くことは神様の原則に調和しています。第四条に6日の間働きなさいと書いてますから。次に教会の勧告上巻88、89。神の働きの成功に関係するすべてのことのうち、最初の勝利は家庭生活の中で勝ち取らなければならない。安息日の準備はここで始めなければならない。一週を通じて両親は彼らの家庭が子供たちが天国に行く準備のための学校とならなければならないことを覚えなさい。適切な言葉を語るようにしなさい。子供たちが聞くべきでないような言葉は一言も彼らの口から漏れてはならないのである。苛立った気持ちを少しでも起こさないようにしなさい。両親を神のために教育するようにと、あなた方に子供を与えられた聖なる神の面前で生きているかのように週を通して生活しなさい。家では短気な言葉を吐いて、そして教会では綺麗な言葉を使う。この方法は安息日を正しく守っている方法、守る方法ではないんです。その原則がもう犯されています。精神が、安息日の準備は一週を通してなされなければならないが、金曜日は特別な準備の日とすべきである。モーセを通して主はイスラエルの人々に、明日は主の聖安息日で休みである。今日焼こうとするものを焼き、煮ようとするものを煮なさい。残ったものは皆朝まで蓄えて保存しなさいと言われた。民は歩き回ってこれマナを集め、引き薄で引き、または薄でつき、釜で煮てこれを餅とした。出エジプト記16-23、そして民数記11-8にこのような言葉がありますね。この聖句を見ると、神様は安息日には料理をしちゃいけない、その前に金曜日までにそれは終わらせていなさいと書かれています。だからこれをちゃんと守って、できるだけ安息日に食べるなというわけじゃないですね。安息日に食べていいんです。安息日に食べるための下ごしらえは金曜日までに終わらせておくべきです。そして、それを清潔に保って腐らないように 保っておかないといけません。清潔の原則も守りつつ、それを守るべきなんですね。ある場合には極端に走ると、もう安息日に火は使っちゃいけないから、金曜日に全部料理をして、調理も全部終わって、火も通し終わって、しかも衛生面で何か欠けてるものがあった場合、次の安息日にお客さんと一緒に腐ったものを食べるということもあります。これは神様が喜ばれることではないと思います。もしかしたら北海道や涼しいところでは金曜日でもう火も調理することも可能かもしれません。できたらその方がいいかもしれませんね。あるいは沖縄であっても腐りにくいものは金曜日でも焼き終えておく、それがいいと思います。だけどもそれに絶対絶対もう火は使っちゃいけないと言って腐ったものを安息日に食べるということは御心ではないんですね。しかしできるだけ金曜日までにその料理を終わらして、いろんな、神様の御言葉の瞑想を邪魔するいろんな日常の作業を安息日にやらないように工夫しなければいけないんです。教会の勧告上巻90ページ、安息日の準備は金曜日に完成するようにしなさい。すべての衣服が準備され料理も全部終わるように取り計らいなさい。靴は磨き、お風呂は済ませなさい。そうすることは可能である。それを習慣にすればできるのである。安息日は衣服の修繕をしたり、食物の煮炊きをしたり、快楽を求めたり、あるいはその他どんな世俗なことのためにも使ってはならない。日没前にすべて世俗的な仕事はやめ、通俗の読み物は見えないところに片付けてしまいなさい。両親よ、あなた方のすることとその目的を子どもたちに説明し、安息日を戒めに従って守るための準備に彼らを参加させなさい。ここの安息日の目的を子どもたちに説明するということがとても大事ですね。これしないでとにかくやりなさいと言って安息日の準備をさせると、子どもたちは何のためにそれをするのか、感謝もすることもできずに、ただ強制的にさせられていると感じて、だんだん大きくなっていくと、もうそれからその原則から離れてしまうこともあります。だから子どもたちの理解を確実にさせるということが親の仕事であります。なぜそうするのか、その目的をきちっと示すことが大事でしょう。そしてそういう物理的な準備も大事なんですけれども、もっと大事なことがあります。教会への勧告上巻90ページ91ページに、備えの日、つまり金曜日に気を配らなければならない。今一つの仕事がある。この日には家庭内であっても、あるいは教会内であっても、兄弟間の争いを片付けなければならない。心の中から苦々しい気持ちや怒り、また悪意をすべて追い出しなさい。謙遜な気持ちで互いに罪を告白し合い、また癒されるようにお互いのために祈りなさい。ヤコブ5の16。こういう精神的な準備が何よりも大事かもしれませんね。どんなに綺麗な服を着てニコニコしながら教会に入ってきて、心が苦々しい思いでは安息日を清く守ることができないんです。神様は心を見られますから。安息日を守るために聖書には非常に明確な聖句が一つあります。これから学んでいきたいと思います。イザヤ58の13から、 もし安息日にあなたの足をとどめ、我が誠実にあなたの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を尊ぶべき日と唱え、これを尊んで、これ禁定訳では彼に栄光を与えとありました。斧が道を行わず、斧が楽しみを求めず、虚しい言葉を語らないならば、その時あなたは主によって喜びを得、私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養う。これは主の口から語られたものである。美しい安息日に関する聖句であります。こういう条件を整えて初めて私たちは神様からこのようなヤコブの修行をもってあなたを養うという祝福を与えられるんです。一つ一つ考えてみたいと思いますが、安息日にあなたの足をとどめるというのは、私たちの平日に、終日にやっていることを一旦ここで止めるということですね。そして、我が誠実にあなたの楽しみをなさずというのは、私たちが楽しいと感じることをその日にやらないということです。これは何か立法主義的じゃないですかと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではないんです。自分の楽しみを選ばないで、神様の誠実を清く過ごすということをして、神様の御言葉を瞑想する日にすべきであるんですね。そして安息日を喜びの日と呼ぶ。若い時は安息日が来てしまった、あれはできない、これができないと感じることがあるかもしれません。ああ、野球が見れない、テレビが見れない、あれができない、これができない。自分が好きなことができなくなる。決して喜びの人は感じられないんです。しかし、自分の楽しみを捨てて、聖書を学ぶときに、神の恵みの奥義をだんだん悟るようになってくると、安息日が喜びの日であるということが悟れるようになってきます。皆さんは安息日を喜びの日と感じられているでしょうか。ああ、またあの嫌いな人に会わないといけない、ああ、また人に気を使わないといけない、そんなことに注目するんじゃなくて、この安息日はまず神様がこの全世界を作られて、人間も作って6日目の終わりに、甚だ良かったと感じられた素晴らしい日であったんです。皆さんは何か農作業をしながら、あるいは何か物を作っているときに、一日の終わりに自分がやった仕事を眺めると気持ちいいという経験ありますか。きれいに整った、もう草ぼうぼうだったところが今はきれいになってる、もう枝がもうあちこちに乱れていたものが今はきれいに整えられている、こんな経験ありますかね。この心は神様から譲り受けた心であります。神様も全世界を創造なさったときに、ご自分の栄光が完全に反映されていたときに、甚だ良かったとお喜びになったんです。これが6日目の終わりに神様が感じられたことでありました。そのことを私たちも一緒に感じることができる神様の約束があるんです。6日目の終わりではなくて、6000年目の終わりに、人間が はなはだ良かったという状態まで完成する神様の御業があるということを聖書研究によって知るんです。安息日は神様が創世記2章1節から3節を見ると、休まれ、安息日を休まれ祝福し聖別されたと書かれています。この聖別されたという言葉はサンクティファイドと書かれていまして、清めるという意味です。神様は安息日をお清めになりました。同じようにその清める力は地球、あるいは地球でね、安息日だけではなくて人間をも清めるという約束があるんです。エゼキエル 20-12、私はまた彼らに安息日を与え、私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを清めることを彼らに知らせるためである。エゼキエルだけじゃなくて、出エジプト記 31-13 には、あなたはイスラエルの人々に言いなさい、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方との間の世々にわたる印であって、十字架で廃されたんじゃないですね。私があなた方を清める主であることを知らせるためのものである。安息日は清める神様であることを知らせるためであるというんです。安息日ごとに神様が天の至聖所で私たちの罪を完全に除去してくださるという約束を御言葉をもって確認することは、どんなに楽しく一週間の底力となる喜びの福音であります。そして安息日はそれに従うことによって、それをその従うものを清めるということが約束されています。第一ペテロ 1-22、 あなた方は真理に従うことによって魂を清めると書かれております。従わなければその祝福に預かることができません。教会への勧告86-87、神が創造主であることの印としてこの世界に与えられた安息日は、また彼が聖別する神であるとの印でもある。万物を創造された力は人を彼ご自身に似せて再創造する力である。安息日を清く守る人々にとってそれは清めの印である。真の清めとは神との調和であり、彼と同じ品性になることである。それは彼の品性の写しである原則に服従することによって得るものである。そして安息日は服従の印である。心から第四条の戒めを守る者は律法全体に服従し、服従することによって彼は清められるのである。もし律法一つでも犯したらどうなりますか。他の掟も守ることができなくなります。続けてイザヤ58章に戻って13節、主の誠実を尊ぶべき人書かれておりますが、主の誠実は、安息日は主の誠実とここで言われております。つまり主の日であるということです。安息日は主の日であるんです。今日キリスト教会は主の日は日曜日だと思っています。しかし安息日が主の日であるんです。そしてもしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきであると ヨハネ14の15にありますが、第4条の戒めは安息日を覚えてこれを聖とせよとあります。神様が聖とされた日を我々も聖とすべきであります。私たちが勝手に別の日を聖とすることはできないんです。私たちにそうする権利はありません。ただ神様のみが聖とする力を持っておられます。そして神様が聖とされた日だけを私たちは聖なる日として守るべきであるんです。この第4条を続けて読むと、10節11節に7日目という言葉があります。安息日は7日目だということです。で、ある人は、はい、私は安息、7日目を守ります、私のカレンダーは7日目は日曜日ですと。誰が土曜日を7日目と決めたんですか。私の持っているカレンダーでは日曜日が第7日目ですと言うかもしれません。第7日目は安息日であるということは聖書を読めばはっきりしてますね。これは誰も反論ができません。第7日目は安息日です。ところが安息日は土曜日ということはなかなか詳しく話す人いないんじゃないでしょうか。すぐ端的に結論を出して第7日目は土曜日だと信じてますが、これは1の条件と2の条件が揃って初めて言えることです。第7日目は安息日、 A イコール B、 B イコール C、 したがって A イコール C の法則と同じように、この2番目の法則がきちんと証明されなければ第7日目は土曜日ですと言えないと思います。で、この2の安息日は土曜日ということを明確に、しないといけない。で、もし第7日は土曜日であると確信が明確になれば土曜日が第7日目が土曜日であると確信が持てます。で、ある人は第7日目は日曜日であると考えることも可能です。特に先ほどカレンダーの話をしましたが、ローマ教皇が発表したラウダートシー237番を見ると、だんだんだんだん第7日目は日曜日なんじゃないかと思うような書かれ方がされています。まずカレンダーですけれども、皆さんはどっちのカレンダー使ってますか。日曜日始まりカレンダーか、月曜日始まりカレンダーか。で、これに権威があるだろうか。これただ便宜上にこういうふうにビジネス用に日曜日と土曜日は週末だから、一緒に週末を合わせた方が書きやすいから、この月曜日カレンダーというのはできてるんです。これには権威はありません。本当はこちらの日曜日始まりカレンダーが、世界が考える日曜、正しい順序です。で、一般的な辞典を見ても、日曜日は土曜日と月曜日の間にある週の第一日と定義されています。で、ところが、先ほど申しましたラウダート C という237番を見ると、これを読むと日曜日は第 1日と書いてはいるんですけれども、ここに日曜日は復活の日、創造の新しい第1日でありと書いてます。ありますが、下の方に聖体祭儀、つまりミサですが、ミサを中心に置く休息の日、つまり日曜日ですね、休息の日と書いてます。日曜日は休息の日、つまり安息日は日曜日じゃないかと匂わせるような書き方をしています。それで混乱するはずです。第1日目は日曜日、そして安息日は日曜日であるならば、安息日は日曜日という法則も成り立つことが可能でしょう。だからこういう情報がもういろんなものがあって、人々は混乱するでしょう。で、第一日は日曜日であるという理由なんですけれども、これは二つほど、私が知っているものは二つほどあります。一番目は、太陽はつまり日曜日の星ですね。日曜日の日は太陽という意味ですね。太陽は彼らが神としていたこの占星術の学者でしょうね、中で最も尊いものと信じていたので、週の第一日を日曜とした。太陽は発射する光線、熱度において自然界の最高権威であるがゆえに第一位に置いたのである。もういろんな天体がありますけれども、夜の星なんてもう綺麗ですけれども、我々の生活にほとんど関係ないですよね。我々の生活に関係があるのは月と太陽です。しかし月よりもって言ったら変ですが、太陽というのはもう本当に圧倒的な影響力をこの地球に及ぼしていますね。これがなければ食べ物は作られないんです。そして酸素もできないはずです。だから命の源的な星として見られていますよね。だから一番大事な星である太陽を一番最初に置いて日曜日を第一日としたという考え方が、あるんです。もう一つは非常に説得力がある、もう徳島県の山野さんという方がこれについて詳しく文献を作ってくださってますが、まあ簡単に言うとですよ、長い文献ですけども、簡単に言うとこうなんです。もともとは古代バビロニアの占星術学者たちは、第一日は土曜日、古代のバビロニア占星術の学者たちは第一日を土曜日としていたんです。第二を日曜日と呼んでいたんだそうです。ところがこの山野さんのまとめたものによると、吉明10章の13節に、日はとどまり月は動かなかった、火が天の空中にとどまって急いで没しなかったこと、およそ一日であったと書かれているところがあります。ヨシアたちが戦っているところですね、カナンに入って。で、次の節13節を見ると、これより先にも後にも主はこのように人の言葉を聞き入れられた日は一日もなかったって。この地球歴史の中で一日だけ、一日中そういう太陽が動かなかった日があったんだそうです。ヒゼキヤ王はお祈りしたら日時計がずれたことはありましたね。しかし一日をずらすほどのものではなかったんですね。ここで、ヒゼキヤ王の場合、 すぐにバビロンの学者たちはそれを知って、イスラエルの王のところに訪問しに行ったんです。なんでこんなことが起こったのか。このバビロンの占星術の学者たちは常に天体を観測してましたから、ちょっとの変化でもすぐ察知できるんです。一日中太陽が動かなかったらわからないはずがないんですね。彼らはその天体の大奇跡をの影響を受けて、一曜日ずらして第一日をもう日曜日と呼ぶしかなくなったんです。そして後に回された土曜日は第7日目になったというのが山野さんのまとめです。しかし一番の考えも二番の考えも結論は一緒です。第一日は日曜日であるという結論。現代においては、世の初めではそうじゃないんですけども、現代においては第一日は日曜日であるということは変わりはありません。で、次に考えたいことなんですが、ある人は安息日を守ると生活設計が立てられません。だからもう男は仕方がありません。もう安息教会行けませんよ。家庭の大黒柱ですから。家族を食べさせるためには私だけは仕方なく安息日に仕事しなければならないんですって思う人もいるかもしれません。あるいは女性でもそういうふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。しかしヘブル人11章の6節に、神に来る者はご自身を求める者に報いてくださるという言葉があります。私の知る限り、安息日にこだわって仕事を選んだ結果生活ができなくなったという人は一人もいません。で、私自身もその経験をさせていただきました。神様に来るものは決して神様は見捨てになりません。神様が命令なさったことは、神様が責任を持ってその約束を果たしてくださるんです。もう一つの例は、ルカによる福音書5章の1節から書かれております。さて、群衆が神の言葉を聞こうとして押し寄せてきたとき、イエスはゲネサレ湖畔に立っておられたが、そこに2艘の小舟が寄せてあるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。その1艘はシモンの船であったが、イエスはそれに乗り込み、シモンに頼んで岸から少し漕ぎ出せ、そして座って船の中から群衆に お教えになった。話が進むと、シモンに、沖へ漕ぎ出し網を下ろして漁をしなさいと言われた。シモンは答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。そしてその通りにしたところ、おびただしい魚の群れが入って網が破れそうになった。イエス様はペテロに船を貸してもらったので、その代金を払ったんでしょうか。それだけじゃなくて、ペテロに、神様に従ったならば必ずパンも与えられるということをお示しに、教訓を与えようとされたんです。そしてそれは自分が期待していたよりももっと多くのものを与えられたわけです。最初は網を投げるまでは、このガリラヤ湖は、ゲネサレ湖畔というのはガリラヤ湖ですけども、透き通っていたそうです。だから船から見て魚がいるかいないかは 分かったそうです。もう昼間ですし、で何も魚がいないのに網を投げること自体も無駄な仕事のように感じました。もう面倒です、またこれ引っ張らないといけないし。ところがお言葉ですからといって自分の常識では起こり得ないことであっても、それに従って見ると祝福があるということ、この話は教えています。だから安息日破って生活できないんじゃないかと考えるかもしれませんが、このペテロのようにお言葉ですからといって実行してみることは祝福の第一歩だと思います。そしてイザヤ58:13節に戻りますが、斧が道を行わずと書かれています。ネヘミヤ記13節に安息日は、13章ですね、ネヘミヤ記13章に安息日は商売をする日ではない、売買する日ではないということが書かれています。15節から、その頃私はユダのうちで安息日に酒舟を踏む者、麦束を持ってきてロバに負わす者、またブドウ酒、ブドウ、イチジクおよびさまざまの実を安息日にエルサレムに運び入れる者を見たので、私は彼らが食物を売っていたその日に彼らを戒めた。そこに住んでいたツロの人々もまた魚およびさまざまの品物を持ってきて安息日にユダの人々に売り、エルサレムで商売をした。そこで私はユダの尊い人々を責めていった。あなた方はなぜこの悪事を行って安息日を汚すのか。あなた方の先祖もこのように行ったので、我々の神はこのすべての災いを我々とそのこの町に下されたではないか。ところがあなた方は安息日を汚して、さらに大いなる怒りをイスラエルの上に招くのである。そこで安息日の前にエルサレムの諸々の門が暗くなり始めたとき、私は命じてその扉を閉じさせ、安息日が終わるまでこれを開いてはならないと命じ、私のしもべ数人を門に置いて安息日に身を携え入れないようにした。これがために商人及び様々な商品を品物を売る者どもは 1,2 回エルサレムの外に宿った。私は彼らを戒めていった。あなた方はなぜ城壁の前に宿るのか。もしあなた方が重ねてそのようなことをするならば、私はあなた方を処罰すると。その時以来彼らは安息日には来なかった。私はまたレビ人に命じてその身を清めさせ、来て門を守らせ、安息日を聖別した。我が神よ、私のためにまたこのことを覚え、あなたの大いなる慈しみをもって私を憐れんでください。このようにネヘミヤは安息日を商売の日ではないようにいろいろ考えて努力したんですね。ですから私たちも教会に行って、一週間ぶりに仲良しの友達と会って、帰りにショッピングセンターに行く、あるいは映画館に行く、あるいは喫茶店に行って会話を楽しむ、こういうことをする日ではないんだそうです。また安息日は斧が楽しみを求めず虚しい言葉を語らないということが求められています。安息日は娯楽の日ではないんですね。この日は映画館に行ったりするんじゃなくて、あるいはテレビを見るんじゃなくて、神様が創造されたものの中に入って自然散策することもいいと思います。あるいは誰かを助けてあげる、苦しんでいる病人を助けてあげたりすることも良いことかもしれません。誰か寂しい人のところに行って、話を会話をする、そういうこともいいことかもしれませんね。教会への勧告上巻91ページに、 聖安息日を犯すことと神に見なされるようなことは何一つ安息日には言ったり行ったりしないようにすべきである。神は我々が安息日に肉体労働を慎むだけでなく精神が神聖な話題を考えるように訓練することを要求しておられる。もう好きな友達、教会で好きな友達と楽しい話をする、趣味の話をする、仕事の話をする、こういうことをしないように訓練すること、自分を訓練することを要求しておられるって言うんですね。第四条の戒めは世俗的なことを話し合ったり軽率なくだらない会話をしたりすることによって事実上犯される。頭に浮かんでくることを何でも全て語ることは斧が言葉を語ることである。正しいことからそれることは我々を罪の虜とし罪の宣告を受けるものにするのである。まとめに入っていきたいと思いますが、安息日を守るということはキリストにある休息を取ることであります。もちろん物理的に休む日でもあります。イエス様も十字架で亡くなった後実際に物理的にお休みになりました。そして2番目に精神的に休む日であります。思い煩わないということですね。ルカ10の41にイエス様がマルタよマルタよあなたは多くのことに心を配って思い煩っているとおっしゃいましたけれども、思い煩ってはいけないんですね。私たちは神様に信頼していないといけない。で、一生懸命頑張ることはいいことですね。日常の務めを果たすことはいいことですが、思い煩うべきではないんです。そして人を検責する、優先順位を分からなくなって検責してしまうようなことは避けなければいけません。そして精神的に休むということの中に大事な原則がありますが、ヘブル書にそれが書かれております。安息日というのは律法主義を捨てて自分の技を休む日であるんです。日曜礼拝者が安息日を休む人たちに対してあなたたちは律法主義だと言うかもしれませんが、安息日を守るということは休むということです。自分の技を休んで律法主義を捨てるということであるんです。これが本当の安息日の真髄であるんですね。ヘブル 4-1、 それだから神の安息に入るべき約束がまだ存続しているにもかかわらず万一にも入り損なうものがあなた方の中から出ることがないように注意しようではないか。ところが私たち信じているものは安息に入ることができる。4節、すなわち聖書のある箇所で7日目のことについて神は7日目にすべての技をやめて休まれたと言われており、またここで彼らを私の安息に入らせることはしないと言われている。そこでその安息に入る機会が人々になお残されているのであり、しかも初めに福音を伝えられた人々はユダヤ人のことですね、不従順のゆえに安息に入ることをしなかったのであるからと書かれています。7節、神は改めてある日を今日として定め、長く時が経ってから先に引用した通り、今日御声を聞いたならあなた方の心を固くなにしてはいけないとダビデを通して言われたのである。8節、もしヨシアが彼らを休ませていたとすれば、神は後になって他の日のことについて語られたはずはない。ヨシアがイスラエルの民をカナの地に連れて行って休ませたということが 安息であると考えていたとすれば、それは十分ではなかったということなんです。9節、こういうわけで安息日の休みが神の民のためにまだ残されているのである。なぜ、10節、なぜなら神の安息に入った者は神が御業をやめて休まれたように自分も業を休んだからである。信仰による義認という考え方がありますが、これの真髄は自分は無であること、自分は無価値であること、自分の業には何の功績もないということ、そして完全にキリストにより頼んで初めて義というものが与えられるということ、これを学ぶことなんですが、安息日も同じです。安息日に神が我々の心を清めるという約束を信じるときに、自分の業ではないということをはっきりと自覚してこの約束を捉えていなければいけません。まとめたいと思います。キリストにある休息を取る方法は、正しい態度を持つということ。もう金曜日になっても全部掃除をしてなければいけない、洗濯を終わらせていなければいけない、お風呂も入っていないといけない、車も洗わなければいけない、料理も終わらせないといけないって言って、もうイライライライラして、まだあなたこれやってないの、これやってないのって家族のものを怒り散らす、こういう不機嫌な状態では安息日を守っていることにはならないんですね。正しい心の状態を持つということ、キリストにある休息というのはそういうものです。そして私たちの罪を告白、お互いに告白し合う、そして自分の罪も、神様に告白するということ、神様との関係を正しく正しておくということです。そして告白するならば、神様はその罪を許して清めてくださると約束してくださってますね。3番目に、罪を行わないようにする。もちろん平日も行わないようにしないといけませんけれども、同じように安息日も行わないようにしないといけません。選択において、衝動的なのはどうしようもないんですが、選択においては行わないようにしなければいけません。そして、ごめんなさい、衝動において、そしてその浮かんだ衝動を心に保持して楽しむのも選択の一つですね。それも してはいけません。4番目、生計を立てることを休む、仕事を休むということですね。それから5番目、もう生活のあらゆる 雑音から離れるということ。もうテレビを消す、ラジオを消す、世俗的なもののことですね。それが説教であれば構わないと思います。そして読むものも片付けておく、見えないところに片付けておく、新聞も片付ける、雑誌も片付ける、自分の仕事の本も片付ける、こういうことを覚えて、私たちは安息日の原則を忠実に守りたいと思います。そして、エゼキエル20の12に繰り返しますが、神様はこういう人間の安息日を守るという服従を祝福なさる神様であります。そして私たちは神様の恵みのうちに神様の清めに預かることができることを信じなければなりません。そして毎日の生活の中で神様の恵み、慈愛に満ちた恵みを楽しまなければならないんですね。 そしてこうして日々私たちは成果の経験を積んで、前の雨の経験を積んで、そして後の雨に備えたいと思います。そして完全に我々の心から衝動も動機も犯すであろう罪でさえも完全に罪を清めてくださるという祝福に預かることを望んで、安息日を毎週過ごしたいと思います。神様の祝福が私たちに注がれますように。天にいらっしゃいます神様、私たちが弱く作られたものであることを思い出させるために、また神様の偉大な力を思い出させるために、聖安息日を私たちに与えてくださったことを心から感謝いたします。どうぞ神様のこの聖なる掟を守って、神様のご計画が私たちの身の上になりますように、そして最後の大いなる叫びにおいて、この安息日を徹底的に人々にその愛の律法を、愛の原則を示していくことができるように、私たちの心を作り変え、そして言葉だけでなく私たちの生活をも変えてくださるようにお願いいたします。神様の恵みを安息日に楽しむことができるように、私たち一人一人を導いてください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。